ゴーゴー喧騒シーズン15。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン15第5回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。暑い日が毎日続いていますが、喧騒の現役生は7月の初めに期末テストが終了して、 2,3 年生は進路集会が行われました。暑さのため各クラスでオンラインでの実施となったそうです。2年生には夏休みを有効に使ってもらうように、希望の進路に向かって計画を各自考える取り組みを、3年生にはいよいよ受験本番モードということで、推薦・総合型選抜・一般入試に向けた手続きなどの説明が行われました。楽しい夏休みですが、年度の後半に向かって気持ちを切り替える時期でもあるんですね。さて、ここからはゲストのコーナーです。今日は29期の中里博明さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。中里さん、まず軽く自己紹介お願いできますか。
はい、喧騒の29期卒業生の中里博明と申します。出身中学校は朝日中で、高校はですね、野球部に所属していました。はい、そんな
よろしくお願いいたします。先ほどから緊張してますとおっしゃってるんですけど、はい、あっという間ですので、はい、よろしくお願いします。はい、中里さんのことをお伺いしつつ、喧騒のお話も伺っていきたいのですが、はい、喧騒では野球部ということです。はい、もうずっと小さい頃から野球なさっていて、
はい、小学校2年生から野球始めて、はいはい、中学も朝日中学校で野球部に
行きました。29期頃の野球部というのはどうだった、どういう感じだったんですか。
そうですね、私が1年生の時は3年生の先輩は初戦で負けてしまって、2年生の時も先輩初戦で負けてしまって、
はい、
でやっぱ OB の方から喧騒は初戦勝つチームなんだから、お前ら頑張れよっていう感じの、だったんですね。で、高校2年生の時に監督と部長の先生がお二人こう同時に他校から転勤されて着任してくれた、なんかすごい恵まれた代だったので、指導者のおかげでなんとか私たちの時は勝てるようになったかなっていう感じです。
野球はポジションはどこだったんですか。
ポジションはずっとショートをやってました。
あ、ショート、じゃあ足早かったりとか。
そんなに早くはなかったですけど、
はい、もう要ですよね。
そうですね。
高校時代の思い出はって、先ほどこの、収録が始まる前に伺いましたけど、野球部のことだけかななんておっしゃってました。かなり部活動は一生懸命でしたか。
そうですね、はい、朝練頑張ってやって、
はい、
で授業はあんまりこう身が入らなかったというか、ちょっとまあ反省点ですけど、よく寝ちゃうことも多かったですし、で2時間目ぐらいが終わった時に早弁をして、で4時間目は頼んでおいたジビデカ弁当っていう懐かしの、
購買部ってありました。
購買部とは別に近所のお弁当屋さんが朝の段階で注文を受け付けてくれて、それをお昼に持ってきてくれるんです
。はい、
でそれをその場でお金払って、
ええ、
でそれが本当のお弁当になる。
あ、じゃあ家から持ってきたお弁当は
早弁で
もう早々に食べちゃって、
はい、午後もちょっと眠かったりはするんですけれども、放課後が近づいてくるともうちょっとそわそわしてっていう感じ
です。それいけって感じで部活動だったわけですね。はい、文系理系に分かりますけれども、はい、どちらだったんですか。
僕は文系です。
お得意な科目とか。
得意な科目、あえて言うなら国語ですかね。現代文はそこそこ、
はい、
皆さんについていけたかなという感じですね。
印象
科目はもう
ダメなんですか。印象に残ってる先生とかいらっしゃいます。
そうですね、 長坂先生。
長坂先生。はい。はい、何の
国語の先生
ですか、ね、
はい。あとは、そうですね。今ちょっと忘れしちゃってるんですけど、
はい、
高2高3の時の担任の先生も印象には残ってますね。いろいろ助けていただいて。
はい、じゃあ、高校3年間振り返ると、どちらかというと、もう部活一色。
あ、思い出しました。先生の名前。
何先生でしょう。
小林佳代子先生です、
はい、
が高2高3の時担任してくださって、
ええ、
いろいろ助けてもらいました。
よかった、思い出していただいて。はい、そう、ね、もちろんずっと覚えていたとしても、なかなか普段の日常生活の中で先生の名前をこう思うってことないので。
そうですね。
はい、うん。ね、よく出てきてくださいました。はい、ありがとうございました。よかったです。ね、じゃあもう部活の思い出が一番多い。
はい。
うん、で、高校卒業した後はどんなふうに現在までつながっていくんでしょう。
そうですね、20代はまあちょっとフラフラしてたようなところもあったんですけど、うん、何歳だろう、23、4歳の時に整備士の資格を取って、
はい、
自動車整備の会社でこう働いてました。
はい、
はい、
あ、整備のお仕事なさって、はい、でも現在のお仕事を伺うと違いますよね。
そうですね、何歳だろう、29歳の時に、
うん、
独立したいなって思って、で、会社を起こして、で、勤めていたサラリーマンは辞めてですね、
はい、
で、自営みたいな形で、
整備のお仕事を。
整備、そうですね、まずは自動車販売が多かったです。まあ、中古車販売ですね、
うん。
それをスタートしたんですけれども、そんなにうまくもいかず、
うん、
じゃあちょっと修理にも手を広げようって言って、今度、まあ、中心部分がだんだん整備の方に移動していって、でその後はですね、自動車の部品の販売の方にも、で何でか分かんないんですけど、今度その部品の輸送、
うん、
物流みたいな、そういった仕事もちょっと し始めて、
どんどんこう広がってきますね。
広がっていったっていうよりもちょっとずつこうずれていった感じ、ね、
あの中心でやることがこう変わっていった感じ。
そうです、
ね、
はい、で、ずっとつながってたのは、ウェブのアプリケーションの開発とかも、はい、まあ、ちょっと趣味でやっていたので、
へ
ー、これもまあちょっと仕事にはなったかなっていう感じです。今はちょっともう大手が出てきちゃったりとか、AI の時代とかなので、全く今は触ってないんであれなんですけど、
でもどっちかっていうとこう理系の感じですよね。
そうですね、文ジニアなんていう言葉が昔流行ったんですけど、文ジニアかなと思います。
文ジニア
ですけど、なんていうんですかね、物理や科学は苦手でしたけれども
、
仕組み作りだったりプログラムだったりっていうのはやっぱりちょっと好きだったなっていうふうに思います。
そうやってご自身で自営業なさって、
はい、で今は物流関係なんですけれども、スタッフさんが来てくれたので、その方にちょっとお任せをするようになって、
はい、
ちょっと僕が今時間が作れたというより時間が生まれちゃったなっていう感じですね、
はい、
何かしたいなと思ってますけど。
で、何かなさってるんですよね。
そうですね、今はそのミーサプートという、
はい、
団体を作ってですね、それの運営が軌道に乗るように今ちょっと頑張って、
ミーサプート、はい、ひらがなで表記するんですね。
です、はい、
はい、これはどういう団体なんでしょう。
これは子どもたちって結構発達にこう差があるというか特性が多いと思うんですけれども、なんていうんですかね、誰一人取り残さないっていう、
はい、
相模原市では市長も教区長も
言いますね、はい、
誰一人取り残さないためには、多くの目が必要なんだろうというところで、発達特性について学んだ市民の方々を、が会員となってこうみんなで集まったサークルみたいな
へえ。どうしてこういうことをやろうというふうにお考えになったんですか。
そうですね、PTA 歴がまあまあ私長いんですけども、
そうそうそうそう、 PTA 会長とかなさってるんですよね。
はい、宮上小学校で PTA の、まあ、副会長やったり会長やったりっていうのが皮切り で、はい、でその後シピーレンというですね、相模原市の全体のPTA というか、
はい、
集合体の PTA があるんですけれども、はい、そちらの方で令和元年と2年度は会長を務めさせていただいて、でその時にその今の子どもの多様性みたいなものを学んでいくうちに、ね、あ、これは大事なことなんだなっていうふうに思うようになりまして、
はい、そういったところから、
はい、そういったところがきっかけです。
へー。お子さんの、まあ、学校の PTA の会長とかをなさったということなんですが、じゃあかなり教育熱心なお父さんでいらっしゃったんですか？
そうですね。まあ、今思うと、ちょっと間違えた教育というか、うん、
ほら。
うん。やっぱり今は、なんていうんですかね、いろいろ学んで、ちょっと反省しているところが多いんですけれども、やればできるという考えが非常に強くて、子供にはやればできる。
当時、
はい。
はい、
あまり、まあ、教育熱心では ないにしろですね、まあまあ口は出してた方だったな
という感じがします。そういう経験もあって、はい、今はそこから学んだことを生かして、はい、ということなんですね、はい、ミーサプートという。じゃあこれは、立ち上げられたばかりなんですか？どうなんでしょう。
立ち上がったのは、2019年とかぐらいだと思います、
はい、
20年かな、
はい、
ちょうどコロナの頃立ち上がったので、5、6年目にな
ることです。今はいろいろな、まあ、誰一人取り残さないとおっしゃってましたけど、いろんな、まあ、個性と考えたりとか、その子供に合った教育っていうのがね、いろいろ考えられるようになりましたもんね。はい。はい、じゃあ、それを団体としてなさってる。
はい。
ということですね。ご自身の、その、まあ、小中高とかってずっと考えてらっしゃると、どうなんですか？やればできるっていう感じで、いらした方なんですか？
そうですね。やればできる。だけどできないのは自分のせいだなっていう、そういう思いでした。
そうなんですね。はい、喧騒っていうと、まあ、いろいろね、皆さん、ここに来てくださる方は、自分は勉強ができなくてね、なんておっしゃるんですけど、中里さんは。
勉強は私できなくてですね。はい。
そうなんですか？
後ろから数えた方が早かったので。
結構厳しい。
相当下の方にいましたので、はい、
でもそれでも腐ることなく、
いや、まあ、もしかしたら腐ってたのかもしれないですね、もう勉強にこう身が入らないという。
あ、そうなんですか、はい、でもどうでしょう、喧騒に入ってよかったなって思われますか？
はい、
うん、
今でも友達と遊ぶとなるとだいたい高校の時の友達かなという、
ああそうですか、はい、それはまあまあ、たまたま昨日会ったお友達と会って出会ったということでしょうか。
はい、
はい、うーん。
今年も入ってから5人で、2泊3日で、旅行に行ってきまして。
高校の時からずっと、
はい。高校の時の友達と。
へえ。それはもう途絶えることなく親交があってってことですか？
途絶えないですね。
へえ、はい。何があれなんですかね。
みんな優しいですよね。思いやりがあるというか。
うん、
人のことをあまり強く非難しない方が多いというか、
うん、
はい、
うん、
で素朴な方も多いし、
うん、
飾らなくてっていうところで、
うん、
これは校風なのかなと、いい校風だなと思います。
あ、確かに私も、まあ、もちろん謙遜で性だったわけですけど、振り返るとあまり強くこう押し付けられたりだとかっていう記憶はないですよね。
はいはい、
なんかどんな生徒でもこう受け入れてもらえたというか。
そうです
、はい、うん、
中学の頃に見ていた、こう、ちょっとしたトラブルみたいなものが、うん、高校入った、もうその4月には、この学校なくていいなっていうのが。
あ、お感じになった。
感じて、この学校入れてよかったなっていうのは、それは記憶に残っています。
多分今の喧騒もそうなんでしょうね。
多分そうなんだと思います。
で、割と現役生のお子さん何か聞いても、自由にやらせてもらってます、なんてことで、おっしゃいますけど、
はい、
今の中里さんは、喧騒同窓会の役員もやっていただいてますけれども、
はい。
はい、喧騒に時々こう尋ねますと、廊下で一生懸命勉強してたりしますよね。はい、
びっくりしました。
あんな光景はどうですか？ 29期生の頃ありましたか？
なかったです。
なかったです。
はい、なかったです。
ねえ。自主的に廊下の置いてあるテーブルのところで勉強してるんですよね。
ええ、ちょっとびっくりしました。
ま
あ、多分SSH とかああいうことが絡んでて、まあ私の時よりもよりこう勉強ができる子が入ってきてるのかななんていうふうにもちょっと思ったりはします。
思いますけどね。はい、だからどんどんこういろんな意味での相乗効果が生まれてるのかもしれません。
はい、
さて、この番組なんですけど、喧騒をこれから受験しようとしている中学生とか、その親御さんも聞いてくださっているんですけど、
はい、
どうでしょう？何かそういう方に向けてメッセージってありませんか？
そうですね。はい。私、娘が2人いて、
はい、
2人ともまあ、県内の進学校には行ったんですけれども、
うん、はい、
喧騒を選ばずそっちに行ったんですね、
うん、
はい、なので私は喧騒とあとの2個の父として、
うん、
まあ、3つを見られるんですけ
ども、
喧騒がやっぱ一番いいなって思います。
そうですか、
はい。やっぱり素朴で、
うん、
なんかこう、ひたむきな子供が多いなという印象をやっぱり受けます。
うん、
あまり自由すぎてもいけないし、うん、あまりこう、勉強特化してもいけないのかなと。
うんうん、勉強だけでもないですもんね、ん高校時代はね。は
い
は
い、
うん、
今、あの野球部の OB 会長をやらせていただいていて。
そうですか。はい。はい、
で、なので、毎年こう、子供たち、生徒さんと接する機会があるんですね、うん、つい先週もですね野球部でこう現役生に向けた壮行会というものを OB 会でやったんですけれども、
夏のね大会始まりますもんね、
はい、大学1年生の学年も 6,7 人来てくださって、
うん、
ひたむきさの残った大学1年生という感じで、はい、
へ
なんか喧騒生はそういういいところあるなっていうふうにちょっとぼんやりとですけれども、うん、思います。
そうですか。ね、まあ、あの、野球部と言いますと、あの、昨年になりますか、あの、笹生監督がお亡くなりになって、ということがありましたけど、野球部のあの、部員の皆さんたちは頑張ってますか？
あ、頑張ってます。はい。
うん、
今年の1月ですね。
あ、今年の 1月でしたね、はい。はい。
で、やっぱり、まあ、当然子供たちも大きなショック受けたと思うんですけれども、うん指導者の方も、うんまあ、引き継いだ顧問や部長も、監督も、やっぱ、なんていうんですかね、すごいショックの中、
はい、
引き継ぎがあったんだと思うんですけれども、うん、子供たちにしっかり向き合ってくださっていて、うん、子供たち一生懸命。
そうですか、はい。ちょっと安心しました、それ伺って。
これって、ごめんなさい、はい、いつ放送になった
んですか？あ、これはね、8月なんですよ、はい。
なるほど。
終わっちゃってるかな
終わっちゃってることもあるんですけど。
あ、大丈夫です、大丈夫です。いいですか？はい。
今週の土曜日。
はい。
6月の14日。
はい。
がですね、3年生大会というものが行われて、
はい。
ることになっていまして。
は
い、
ええー。3年生大会、3年生。
だけが出場する。
あ、そういうのがあるんですか？
大会じゃないです。ごめんなさい。3年生試合ですね。
あ、学校の中でということじゃなくて。
34、相模原
球場。場で、はい、他校とですか？他校の3年生。はい、へぇー。
笹生監督のご子息が、監督を務められている、法政大学高校が来てくださって、そこで試合をする。
3年生同士で。
3年生同士で。
はい、ああ。
吹奏楽部も応援団部
も。ああ、盛り上がりますね。はい、
ちょっと、ね、あさってなんで。
はい。そうなんです。
収録日がちょっと、
はい。そうです。この放送は、あの、6月に収録していますが、6月の12日、今日は6月の12日です。あさって14日にはその試合があって、
はい、
じゃあこの放送をお聞きの、皆さんがお聞きの頃にはもうその試合も終わって、はい、3年生はもう引退。
引退もしてます、8月は。
ということになるんでしょうか。はい、ね。そうすると今度受験に向けて頑張るんでしょうね。
はい、
切り替えは早いですから、子供たち。
今までの、僕のダイエットと比べると、うん今の子供たちは切り替えがすごい上手です。
なんですね。もう気持ちを本当にじゃあ今度は受験モードにっていうことでできるのかもしれませんね。はいはい、さて、リクエスト曲を一曲お伺いしたいのですが、何がいいでしょうか？
浜田省吾の
塾
のままさをお願いします、
はい。この曲を選ばれたのは何か理由ありますか？
高校生の時にギターが少し流行りまして、
はい、
アコースティックギターがクラスに大体どのクラスにも一本あるような記憶があるんですけれども、うん、それでみんなでこうギターを回し合って、
はい、
休み時間とかよく弾いてたんですね。
中田さんも弾いて。
私も弾いてました、
は
い、でその頃浜田省吾が同学年の中で結構流行っていまして、
はい、
でよくこの歌を歌ってたんですね、
うん、みんなで、はい、人前で演奏して歌うなんてことはなかったんですか？
僕は歌が上手じゃないので声は出せないんですけれども、総翼祭の高野祭の日にですね、
はい
友人と一緒にステージに上がらせてもらって、塾のままさをこう弾いた記憶はあります。
じゃあ青春の思い出の曲ですね。
そうです。はい。青春の思い出です。
わかりました。それじゃあその曲を聴きながら、お別れしたいと思います。中田さん、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
同窓会事務局では、同窓生の名簿管理をしています。住所や名前が変わった場合は、同窓会のホームページの連絡フォームよりご連絡ください。その他、同窓会では会報を発行しています。会報は年1回、12月に 同窓会会員の皆さんのお手元に届くように作っています。またその会報でもご案内していますが、学年同期会、クラス会、部活動の同窓会開催の支援として1人当たり200円の補助を行っています。同期会などを開催する場合にはどうぞ同窓会事務局までご連絡ください。その他ホームページや会報に広告を出してくださる方もぜひご連絡をお願いいたします。詳しくは同窓会のホームページをご覧ください。喧騒シーズン15第5回いかがでしたか。神奈川県の教育委員会では積極的に社会参加するための能力と態度を育成する実践的な教育を推進することとしています。先日参議院選挙がありましたが、政治参加に関する教育として7月20日の参議院議員通常選挙の日程に合わせ、実際の選挙の立候補者や政党に投票する生徒による模擬投票が行われたそうです。放課後、模擬投票会場となった会議室では、選挙管理委員会役の生徒の運営の中で、それぞれの生徒が真剣に投票先を考え投票していました。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。